マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエアの戸田貴美と。
こんにちは、アシスタントの若林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。この時間の日経平均株価、現在470円15銭安い 35,766 円32銭ということで、5場は500円以上下げる場面もあるという展開となっています。うん、アメリカはね、強くて帰ってきたんですけどね。
まあ、強いって言ってもね、ちょっとアメリカも銀行にばらまいてた助成金やめるっつうんで、ちょっとまあファンドの間では、まあいろいろもう言われてるんですけどね、3月利下げだとかなんだとか、はい、またそういう話がぶり返してきて、で日本の方もちょっと上田さんも3月にもしかしたらみたいな話が出てきて、でまあインテルの決算が悪かったんで、もう半導体底入れだって言っとったのがちょっと冷や水ぶっかけられて、まあインテルが下げたんで、まあ日本のハイテクもね上がらなかったら、こういうことになっちゃうということだと思うんですけど、
はい。そして為替の方は、現在ドル円は147円の7879での推移ということで、金融政策決定会合ウィークということだったんですが、まあ、大きくは変わらず、ドル円はまあちょっと勢いは落ち着いたかなという感じですかね。
そうですね、発表といいますか、上田総裁会見の時に一回ズドンと一回下に行きましたけど、
はい、
もう噂によると記者会見の時の某アナウンサーが、
大江さんが質問したでいいんだからほんまかいな
どうか分かんないんですけどまあそういった動きで、まあ、行ってこいということで、足元ではですね、まあ、日銀が材料が消化されて、まあ、昨日、ユーロ終わったんで、はい、後で言いますけど、まあ、来週の FOMC と。
王女の今度のファッションは僕見てなかったんですけど、
なかなかエレガントな、いつも通りのですね。
なるほど、
ファッションチェックも。
メガネは普通でしたけど、
メガネ普通だったの、
はい、青いメガネでしたね、なんか白いジャケット
の、白いジャケットそうでしたね。
ああ、そうなんですか。白いジャケット、
はい、
制作の中身よりもファッションの方が気になるという
ね、ということでしたが、この後じゃあそのあたりも伺っていこうと思います。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方をご覧ください。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも、町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
月曜夜10時30分は週刊日経トレンディクロストレンド。日経トレンディと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディクロストレンドは毎週月曜夜10時30分、ラジコタイムフリーでもどうぞ。
おはようマーケット、田野内彩子と濱田節子が東京株式オープン前の朝8時から投資に役立つ情報をコンパクトにお伝えします。
海外市場の動き、気になるニュース、1日の情報チェックはこの番組からスタート。
おはようマーケット、
平日の毎朝8時から。
マーケットサイン、
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円が現在147円の7778、ユーロ円が160円の1620、ユーロドルが 1.08 の、3942での推移となっています。では今週の為替市場ポイントについて津田さんからです。
はい、まあ、今週は先ほど、若林さんからあった通り中銀ウィークということで、
エビス天井じゃない
エビス天井ちょっとずれてますかね。
ずれてますから今年はね、
節分天井にね、
言ってる間にね、
変わったと、
まあ、1月23日ですから、日銀の時に大体日経平均は まあ、上髭で終わってるということですから、ちょっとずれたなと、まあ、本当のこと言うと、1月にガス抜きをしてくれないとですね、3月が怖いなというのもあって、1358、
彼岸どこでございます、
彼岸どこ、まあ、西山さんの言うところで言うと、3月に安値で買ってというのが一番いいかな、12月
に、12月に、まあ、ここ20年間のデータではね、
まさにデータ、となると、1月、ちょっとですね、強含んだなと、もう大きな力学が働いたなという感じがす、しないでもないんですけど、まずこの中銀に関してはですね、時系列を新しい順にいくとですね、昨日は ECB とトルコと長がありました。で、ECB に関しては政策金利は事前通り、事前予想通り据え置き、うん、で、市場の樹木の中心というのは、まあ、ラガルド総裁の会見、私とか西山さんはファッションの方だったんですけど会見で言うとですね、まあ、先の交換発言を後押しするような利下げの、先送りの現地が出るか否か、まあ、7月ということは前回インタビューで言ってましたけれども、前になるのか後ろになるのか、その辺がポイントだったんですけど、そのまあ交換発言というのは、オーストリア中銀のホルツマンが24年に利下げを想定すべきではないとか、あとはナーゲル、ドイツ連銀総裁が、利下げ協議は時期尚早であると。
まあ、ドイツは伝統的にインフレファイターですからね。
そうですね、
はい。
で、まあ、レーン理事なんかも、その辺のトピックには当たらずということも言ってました。で、ラガルド総裁はそのダボスでのインタビューで、夏の利下げの可能性は高いと思うけれども、データ次第であると、
うん、
まあ、データ次第っていうと、あの、現外の身を、要破すると北田の押すということだと思うんですけど
いや、それ違うでしょ
本当は深い意味があるんですよ、深い意味があるんですが、やっぱり、前もって、固定観念には縛られないと。
いや、変なデータが出てビンボール飛んできても打つと
私は打たないんですけどね。なので、まあ、要は先のことは誰もわからないということの当然のことを言ってるにしかいないんですよ、うん、で、
私もよく分かりませんって言って言ってるわけですよね。
本当そうなんですよね、うん、で、まあ、市場に聞いてくれということですから。で、動きはですね、ユーロ丸一番ユーロ円を見るとですね、今日の状況段階でストップ&リバース売り買いの転換サインが売りサインに変わってると、うん、で、まあ、その前からですね、ECBの前から上昇バンド奥崩れというのがあってですね、目先はこの160円というのは、去年の11月16日と12月7日を結んだフィボナッチの大体 61.8%。
今日パラボリック引転したんですか。
引転ですね。で、ただ160円をキープできるかどうか、今、まあ、首の皮1枚といいますか、まあ、160円を意識した動きになっています、うんうん、で、そうなると基本的には、まあ、下を目指してくるなというのもあるんですけど、うん、下に行ったところでこれはですね、ガス抜きとか調整とかその一環じゃないかなと、まあ、ありうべしところっていうのは200日移動平均線が大体156円の38ぐらいで、大きく下げてもマイナス2シグマでいうと155円とか、うん、まあ、下は知れてるかなと。ただ上に関しては163円と、またトライとか、その上っていうのも十分あり得るということですから、特に ECB ということよりもやはり後で言う日銀の動きの方がユーロ円は反応するのかなという気がします。で、丸2番ユーロドルに関してはですね、これはだらだらと下げてたところがですね、これもちょうど200日移動平均線を非常に意識した動きで、まあ、下に抜けたりまた戻したりということで、まあ、計算上で言うと 1.084 というのが200日、うん、で、このプラスマイナス2シグマっていうのがこれぐーっと収縮するスクイーズっていうのは、だいたい一旦相場のですね、まあ、巻き戻しといいますか、力を溜め込んでるサインということですから、そんなに大きな下もないかなと、もしくはただ200日大きく割り込んだらですね、あの広がりエクスパンションとともにドンと下げてくる可能性もあるんですけど、
ユーロはね、私のシグナルでも日足は売りになってるんだけど、週足はまだ買いとかね、うん、結局ね、大きなビッグトレンドっていうのは日足も週足も同じ方向にシグナルが出るんだけど、そういう意味ではなんかぼやっとしたところですよね。
まあ、一番やっぱり週足を見るのがベースということではあるんですが、うん、日足はですね、どっちに動いてもおかしくないと、うん、下は12月去年の12月4日の 1.07 も十分あり得る、で、戻しでいうと 1.1 もあり得るというふうにちょっと大きく見た方がいいかなというふうに思います。それで、あとはユーロポンド、ユーロポンドはですね、これは明確にですね、日足は下、ただ西山さんがおっしゃった週足でいうとですね、下はちょっと知れてるなというふうなチャート形状なんですね。なので、日足はだらだら下げて 0.85 というのはですね、ちょっとまあ、目指してくるかなと。で、戻りがあったとしても 0.86、まあ、0.85 から 0.86、でこのあたり ECB が終わったってことは、来週また、BOE があるということですから、まあ、このあたりが、どうになってくるかなというふうに思います。で、見たいのはですね、丸4番、やっぱり日銀、 の一応ですね、要点整理ということで、昨日の M2TV でもお伝えしたんですけど、その前にすいません、昨日の M2TV で、ラガルト総裁の7月の大体利下げのポイントの先送りとか前倒しの発言をしたときに、僕はですね、先延ばしは売りだ、前倒しは買いだということをついつい言ってしまったと思うんですけど、逆ですね、先延ばしの場合は買い、ユーロですね、前倒しの場合は売り。これはあの火曜日の岸田さんとのラジオでもですね、なんか FOMC でよく利上げというふうに言ったみたいで、
なんかね、よくあの利上げとか利下げとかさ間違えちゃうんだよね。
日銀の後で言うと、まあ言い訳になりますけど、日銀の後で言うと真逆のですね、真逆の政策をしているので、もうこんがらがってですね、わけわかんない、もう日銀のせいだということを言いたいんですけど、
日銀のせいで、
すいません、私のせいです、失礼します。で、丸四番の日銀見ていくとですね、
来年から恵比寿底っちゅうんじゃないですか。
そこまではわからないですね。データが揃えば言うかもしれませんが、まあ基本データですからね。
私もよく間違えるね、利上げとか利下げとか言い間違えちゃったりね、日足と週足と月足とね、違うデータ貼っちゃったりですね。まあ、ちょっと多忙の中、頭がコンフュージョンしてますんで、
本当
に
すみません、はい、YouTube のコメントに書かれたもんですから、まあ、訂正させていただきます。
コメント
で、日銀はですね、これは現状維持を決定ということで、ただ、必要があれば、躊躇なく追加的な金融緩和措置を講じるというのは、まあ、これはもう一応、最後にポコッと載せたと、で、マイナス金利、YCC、フォワードガイダンスは変更なし。で、展望レポート、物価目標達成の角度は引き続き、少しずつ高まっていると。24年度の物価見通しは 2.8 から 2.4 というのは、これ前もってニュース出てましたから、うん、まあ、必ず漏れてるなと、情報は。
本当そうだよね。
まあ、漏らしてるのか漏れてるのか、まあ、前者じゃないかなとも思うんですけど、まあ、2.6 というニュースが出てましたけど、まあ、2.4 でそんなに大きな反応はなかった。で、25年度は上げてるんですよね。なので、足元で原油安の影響だということ
も言ってます。これってね、本当にね、大騒ぎになってもおかしくないんですよ。
本当ですね。
昔ね、バーナンキがね、マリア・バーテルモっていう、当時なんだ、有名なね、アンカーというか、経済番組の、一緒にプライベートジェット、シティの、乗って、ペラペラペラペラ喋っちゃったもんね。大騒ぎになったんですから。
日銀もですね、まあ、ここはもう漏れ、情報はすぐ漏れたりですね、あとはスタートっていうか、発表の時間は世界の中央銀行はきちっと決めるんですけど、早かったり12時を前だったり、後だったり、なかなか、きちんしないというのも何なのかな。
マリア・バーティルモーとかね、そういうのが来たら喋っちゃう。あれ、女性記者が来るとね、はい、口の堅い人でもね、結構、いや別に日銀とかそんな関係なしに、みんな行っちゃうんですよ。男が行くと喋らないんだけど、警戒して。
油断して。
そうそうそうそうそう。
なんか上田総裁の会見見ててもそうじゃないかなと、一瞬、瞬間ですね。あ、
そういう雰囲気だった。
ちょっと表情がですね、変わったかなと。私、個人的な
感じ
です
よ。
で、まあ、さっき言ったように相場が動いたんじゃないかとか、X で言われてましたけど。で、あと会見、その会見ですけど、出口への距離感については、定量的な把握は難しいと。定量的な把握が難しかったら、なんだ、訂正か、もしくは C かという話になっちゃうんですけど、要はこの角度っていう言葉もですね、まあ、確率じゃなくて角度っていうのは、よく実験なんかで使う言葉ですよね。いろんな要素、材料が出て、その中から、まあ、数をとにかく必要とすると。うん、ということは、まあ、これも裏を返せば逃げ工場にも使えると。
言葉の遊びですよ、遊び。
そうですね、うん、まあ、これが足りてないといえば、それは恣意的、定性的に修正できるわけですから。で、あとマイナス金利解除がもう緩和的な金融環境が続くということをしたら、これはマイナス金利解除してもそれ以外何もしないんじゃないかということもですね、見て取れる。
であとしないんじゃ
ないですか。もうおそらく、まあ、そういう意見が今体制になってますよね。で、能登半島地震の影響については丁寧に見ていきたい。当然丁寧っていうのは 1,2 ヶ月では丁寧とは言いませんから、そうすると先延ばしの何か、これ現地なのかなという気がしないでもないですけど。で、丸5番、日銀の X デーについてということで、これもですね、 M2TV なんかでも、何度かお伝えしたことと、あと西山さんと明林さんと出た新春セミナーの第一部で加藤出さんがですね、日銀ウォッチャーの、おっしゃってました。で、まあ、どういうこと、
加藤さんは一回利上げした後は何もしなくて、はい、次のアメリカの利上げサイクルまでは何もしないって、それ何年先の話ですか。
一応ですね、4月はまあマイナス金利解除するだろうと。で、3月の、段階で、3月の段階で、動くんだよね。まあ、4月にマイナス金利を解除して、
でも加藤さんは何で、25ベーシスを言ってるんでしょ、その利上げを。 まあ、0.1 っていう話が 0.1% の利上げでゼロにするっていうのは定番なんだけど今
そうですね、私西山さん秋林さんなんか 0.1 と思ってるんですが、数字はおそらく出さなかったかなと思うんですけど、
あ、そうなんですか、
まあ、ゼロには戻してそこからは何もしないんではないかというふうな一応、
やっぱりだから加藤さんも 0.1% の、ね、0.1 の利上げなんかでやったって何にも変わりませんよ、まあ、今の市中の金利見てもね、何もしないってことじゃ
ない、マイナスからゼロに変えてそれを利上げというのかどうかという話もあります
いや大体 0.1 コンマ刻みの利上げなんて聞いたことないよ
まあそれをあの利上げを4月という話が今盛り上がってますけど、先ほど冒頭に西山さんがおっしゃった通り3月の可能性もゼロではないということですから、うん、というのは横に書いて3月末これ春闘が終わりますけど、大体数字が出揃うのは3月半ば、つまり3月の会合前には一応揃うんですね、
まあ、
数字は、
まあ先に数字知ってるしね大体、はい、
であと4月になるとどうかというと、やっぱ補欠選挙が、国政のこれが岸田政権のまさに正念場というふうに言われてます。
4月上げにくいってことですか。
大体あの選挙と金融政策変更ってなかなかですね、
一緒にできないよね、
同居しづらいと言いますか、
中央銀行は独立してませんのでね、
まあ本当にちょっとやめてくれと言うかどうかっていうのもありますけど、うん、やっぱりしづらい。4月の補欠選挙は28ですか、第4日曜日ですから、となると、まあ、選挙負けたのが利上げのせいだって言われたらたまりませんからね
そういう、いや本当にでもまあそういうふうになってくんで、ね、
あり得ると、うん、で4月10日には岸田さんが訪米して国賓待遇で訪米すると、はい、そこでも何かあるのかなって考えてしまいますけれども、そういうことも一応あると。でじゃあ6月はどうかって言ったら、6月は定額減税があると、1人当たり4万ですか。で定額減税と、利上げを
こう、岸田さんさ、4月だとか6月だとか選挙するっていう話になっとるからさ、余計に上げにくいよね。
まさに6月、まさに衆議院解散、これは補欠選挙の結果にもよりきりだと思うんですよね、うん、なのでまあ、その選挙対策アメリカまで行くのかどうか分かりませんけれども、まあ、バイデンさんと岸田さんが話して何を決めるのかなというのもまあお互い選挙を控えているのがありますけどね、まあ、おそらく台湾問題なり中国問題なりということだと思うんですが、そうなると
どっかに金出せっていう話でしょ
まあどうでしょうね、おそらくウクライナの話も出てくると思いますとなると4月6月でこれだけ選挙があるんだったらですよ、7月は東京都知事選もありますから、だったら3月にっていう可能性もゼロじゃないと思うんですが、
なるほど、
ということは7月の X でもあり得るということと、まあ、全て終わるのは7月、まあ、新札発行なんかも含めてですよ。ただ3月になると今マーケットは4月っていうことでほぼほぼ決め打ちでそこストライクだと思って狙ってますから、うん、3月になるとサプライズ、ネガティブサプライズっていうことでちょっと大きな動きになる可能性は十分あり得ると。でまあ、データ的にもやっぱりシーズナルで言っても3月は結構荒れやすいということもあるので、うん、まあ3月には要注意ということは今のうちからしておいた方がいいかなと。で丸6番、会合スケジュールで見るとですね、日銀が終わって、まあ、来週は30、31の FOMC、はい、これがとにかく重要と。で、2月1日は BOE で5、6に、RBA があるということですから、これはまだ先ですか、来週は FOMC ですね、この辺が注目と。で丸7番、今日の MSTV で西田がですね、うちの西田が喋ってると思うんですが、この OIS でいうとこれだけの数字なんですよね。とにかくほぼ毎回 FRB は利下げ、
はい、
ECB も4月、4月からですね、利下げしていくとか、で日銀も4月に利上げして、これ夏場とか年末にと、あくまでこれ前つばで見なければいけないと思うんで、あくまで OIS の参考値というふうに見てください、うん、で丸8番、これでいうと、まあ、先ほどの加藤さんの話ではないですけど、FOMC ではどうなるかということで、あくまでセミナーでおっしゃってたことなんですけど、3月の会合19、20で利下げの、声明で利下げのアナウンスをして、で、4月30、5月1日、5月に利下げを開始すると。で、6月は見送って、7月に2回目の利上げ。で、9月見送って、11月に3回目の 利下げ。僕また利上げって言いました。
利下げって言いました。利下げで
3回の利下げということで、この OIS との違いっていうのが浮き彫りで、まあ、3回ないし4回ないぐらいかという話が最近多くなってきましたけれども、あくまでこういった予想もあるということで、ただ繰り返しながら、まあ、明日のことは、誰もわからないと よく映画 あのカサブランカじゃない、あのハンフリー・ボーガードじゃないですけど、明日のことは分からないと。
カサブランカ懐かしい映画ですね。
明日何するのって言われて分からないって言われたら本当はね、あの怒られそうですけど本当に、未来のことはあくまでなるだろうというふうな一応、目処ぐらいで見ておいた方がいいかなと。でそういった話を丸9番、新春セミナーのこれは第4部の写真ですけど、そこでも西山さんとお話をしましたし、一部では加藤さんが喋ってますから、その辺見ていただきたいと思います。で丸10番、今週西山さんが当社のスタジオまで来ていただいて、テクニカルフォーカス達人ビューで、なかなかこれも PV が今多くなってましてですね。
あ、そうですか、ありがとうございます。
市場はジャブジャブドル円の戦略ということでですね、
多いジャブジャブだったんですけどね、ちょっとだから3月に向けて、いやバラマキがねやめちゃうっちゅうからね、
銀行を絞るかもしれない
と、ちょっとね今だからあの金融政策利上げがあるとかないとかね、日本もそうだし ECB もそうだし、どこも不透明で、実際にどっかが利下げしだしたら利下げサイクルに入ったなっつって、はい、ポジションの方向性かけられるんだけど、うん、いやあるのかと思ってたらないとか、ないと思ってたらやっちゃったとかね、なんかはしご外されそうで、なんかあのストレートが飛んでこないんですよ、癖玉ばっかりで。
なので北玉を打たなければいけない
。いやもうみんなあのものすごいあのなんかスプリットフィンガーとかね、打てんような球ばっか飛んできと
る。最近はスイーパーっていうのもありますからね大谷みたいな。なので、まあ、全てに対応できるようにしておく、もしくは無理に振らなくてもいいと。
大谷グローブで受けないとダメだな。
まあ小学校に行ってるみたいですから
ね、学校にしかないですからね。
で丸11番でいうと、昨日その、M2TV でもこの日銀会合の要点整理をしているので、よかったら見ていただければなというふうに思いますね。
はい、そして西山さんの方からは、はい、アメリカは銀行への助成金をやめるという、
まあ今ねジャブジャブって先ほどね、はい、マネースケアさんの、M2TV ね、テクニカルフォーカスって私月1回やってるんだけど、まあもうこの番組でも言ってますし、もうジャブジャブのね、はい、実はステルス QE をやってると。でパウエル流に言うとノット QE、うん、これは QE じゃないと、いや QE じゃないかと。で今のところ正式な QE は QE1,2,3,4 と来て、で私は次の QE5 が大きな買い場だって言ってんだけど、その前にね、選挙まで何回も株が下がったらステルスっていうのをやるんです。で、それはね、2019年に、まあ JP モルガンがね、短期金利市場から金を引き上げたもんで、レポ金利っていうのは大暴騰して、それで QE になったことがあるんです、ステルスの。はい、その時にこれは QE じゃないってみんな言っとんだけど、うん、だけどね、向こうのニュースをよーく見てたら、それが起こる前にね、あのジェイミー・ダイモンさんがね、ワシントン歩き回ってね、ロビー活動しとるんですよ、金融緩和に戻せみたいなことを。だから今度もまあそういうことがね、折に触れて出てくるだろうと。アメリカ民主党は大きな政府で市場には介入するっていう態度ですから、まあそれが、中央銀行プットとか、なんだフェードピボットとか言われてね、何かあったらすぐ助けてくれるんだと。でそこでリーマンショック以降ずっと来たわけですよ。でそれが今神話みたいになってる。でただそれで、ジャブジャブにしとくんかと思ったらね、今この資料の2ページ、これねゴールドマンのね、シフリン中結構有名なあの金利の専門家なんですけど、この人がね、みんな利上げ後ずれって言っとんだけど、いやいやと、3月に利下げするんだと、FRB は、
はい。
で、今年は年4回利下げしますと。で、インフレ率もね、2% ぐらいまで下がるんだと。インフレ率はね、計算式をジェフリー・ガンドラックさんが説明してんだけど、すごく遅れるんですよ。実際のインフレはもうかなり収束してて、もう高いまま数字が出てくると。で、彼もまあそういう立場で、ガンドラック的なこれは味方なんだけど、一方でレーダー利用なんかね、 そんな金利なんか下がらへんと、はい、あんな国際紛争の時代サプライチェーンもむちゃくちゃになってね、今航海のあれでね、タンカーもねまともにあれで、部品も入ってこないだとか、そんな状況でインフレなんかそんな簡単に、下がるかと、はい、でいつ中東がおかしくなって原油が上がるかわからないんだから、まあそれも一理あると。だからみんな見方が分かれちゃってどうなるかわからんと思ってるんですよ、はい、その何十年って市場でね、第一線で戦ってる人たちがそう言ってんだから、パッと出のね素人がね、これで金利上がりますか下がりますかって言ったって、もう何にもわからんと、私もわかりませんと。でその隣、これね、いきなり昨日、今までね、大盤振る舞いで銀行でタダで金やっとったフリーランチって言うんだけど、はい、あんまりこの世にはフリーランチってないんだけどね、タダ飯ですよ。いや、タダ飯ずーっともろとったわけ。これで、急に、それをだんだんせこくなってきて、ばらまく金が。で、なんかもうやめろみたいなことを昨日いきなり言い出して、これまあゼロヘッジなんかは、そういう予測をずーっと立てとったんですけど、いきなりやめたと、
はい、
でまあ金利市場がねかなりおかしくなって、で今要するにこの銀行のばらまき金だとか準備金のね動きがね、 MMF 含めていろんな現金が金利によってあっち行ったりこっち行ったりしとるんですよ、うん、ただしこれもう喋ってるとね1時間ぐらいになっちゃうんで、この説明まあ、はっきり言って、そのばらまき金がね、0.6% ぐらい。60ベーシス。
はい、
60ベーシス、ただでざーっと金預けといたら もらえたんですよ。んな楽な芸ないですよ。ほんと、国に食わしもうとるんですよ。アメリカの銀行って。で、それをもうやめたいと。
はい、
で、それはもう株がバブってきてますから。まあ、それでね、結論として、これ本当に、この今のね、助成金を銀行へのやめちゃって、はい、やめちゃって、その後何が起こるかって、結論がこれ最後に書いてるんだけど、FRB のリバースレポファシリティがゼロまで引き下げられると、その時点で準備金が引き上げられると、もうこれジャブジャブの過剰流動性が全部、巻き戻しになっちゃうわけ、
はい、
今までね当局に金預けといたら最大60ベーシスもらえたと、うん、いや1円もくれんのなら他のとこ持ってくと当たり前の話ですよ、はい、そうしたら何が起こるかって言ったらね、膨大な預金逃避が起こり銀行危機の再来、流動性注入の拡大、まあまあまたね困った中小銀行はもう万歳になっちゃうから金貸してくれみたいなことになって金融危機が起こるんじゃないかと、その結果ね、利下げと QT の終了などが起こると。で、これはね、ゴールドマンの人たちに言わすと、もう目の前に迫ってるって言うんですよ。
はい、
いや、それで、実際にはね、じゃあどうかって、市場がどう見てるかっていうのは、この4ページ。これアメリカのね、景気の動向を最も敏感に反応すると言われている2年国債、はい、10年じゃないんですよ、うんうん、景気動向というのは2年国債に全部現れて、市場の見方はで、FRB はこの2年債の金利を見ながら金融政策やってるというのが、まあ、この世界の常識なんですよ。2年債があったらね、ジェフリー・ガンドラックなんか FRB なんかいらんと、
はい、
これで金融創設とやればいいんだって言っとんだから。で、それが今、私の順張りシグナルで赤が金利上昇、黄色が金利低下のトレンドですから、今金利低下になっちゃうと。やっぱ利下げあるんがいいと、
はい。
で、ドルもですね、今ちょっと戻してはいるんだけど、FRB のね、そんな早く利下げしませんと。要するに面白い役割分担があって、いや、もう金融、なんだ、緩和に、ピボットしますってパウエルが言っとるでしょ。で、市場がそれ行きすぎ、折り込んで行きすぎると、引き締役が出てくるんですよ。ニューヨーク連銀のウィリアムとかね、いろんな、まあ、重鎮が出てきて。で、本当にね、やばい話は、足軽の、 メンバーに足軽っつったら怒られちゃうけど、あんまりあの力のない人にね、注目されてない、スルッと言わしとるんですよ。で、後でちゃんと我々は警鐘を鳴らしときましたよというね、のほうずな金融政策をやってたわけじゃないと、ちゃんと警鐘を鳴らしてたんだ。
ぼやーっと言うんですね。
そうそう。いや、ぼやっと出なしに、割とね、見てるとはっきり言っとるんだけど、注目されてないんで、まあ、あれなんです。だから、これね、まあ、ドルも、その上値はね、そんな金利が、その、もう上がらないっつうんなら、かけられてくると。あるいは金融危機が起こるなんて言ったら、株安円高ですからね、いつものパターンで。で、6ページ。これはね、もうほとんど眠たい会見というか、いや、上田さんなりに前向きな姿勢はね、失ってないんですよ。なんとか正常化したいと。だけどもう誰もがね、マイナスにしてそんでしばらく何もせんのやろと思ってるわけだから。まあ昨日の ECB もね、実は運用者の間でほとんど話題になってない。さらーっと流れちゃって、他のことの方が話題になってるんですよ。で、まあそれはともかくとして、まあ何もせんだろうという話なんだけど、そのゼロヘッジのあの X への投稿を見るとね、日本は FRB が利下げを開始する前に、利上げする可能性あると。日本は利上げすると。まあ、利上げって言っても例の 0.1% ですけど、うん。で、それは今の政治日程考えるとね、津田さんが言った、岸田さんも春にはまああれだし、訪米でアメリカの議会でね、日本はね、国際的な、あれにもっと金出しますという演説をして帰ってくるわけですよ。だから、で、選挙もあると。なら、もう、だんだん後ずれしちゃうんで、早くやっとこうかと。で、審議員の人もね、一人だけ、早くもうやった方がいいという人がいて、上三人はね、反対意見じゃないんですよ。上田さんが言った通り、あとサブの二人は、それは日銀のちゃんとしきたりで決まってますんで。
この会見で初めて上田さんが日本銀行って言ったような気がするんですけど。
あ、そうなんです
か、ね。今ずっと日本銀行
って。日本銀行って言ってたんで、正式には日本ですからね。
日本銀行です
か、ね。いや、昔ね、岩田和正さんっていうのは、副総裁でいたんだけど、反対意見述べまして、大騒ぎになったことがある。本当に。で、まあ、それはともかくとして、じゃあ、市場はどう見てるか、ちょっとね、7ページ。日本のこれは10年国債の金利なんですけど、めちゃくちゃ上がっちゃって、大江さんのね、質問で、これは上田金利上げるぞと。ほんまかいな、ほんと。これで、今ね、これぶっ飛んだんですよ。窓開けで、ドーンと行って、なんか 0.6 とかその辺やっとると思ったら、まあ 0.7 まで水曜日か。
はい。
んで、なんかちょっと日銀も舐めてるとなんか動くんじゃないかみたいな話になって、でその結果8ページ。ドル円もですね、なんだかまあ上も下もねえよな、140、これはなんだ、8円9円ぐらいがなんか重いなっちゅう感じになってきて、そりゃそうですね、アメリカ金利上げみたいな話が出てきたら、日本は基本的に横ばいですから、あんまり買えないだろうと。で、次が、まあ、ね、中央銀行の、まあ、動向というのはね、今のバブルを支えてるんで、9ページ。ラガルド王女が昨日出てきてですね、まあ、何もせんかったと。で、まあ、インフレっちゅうのはね、今の国際的な軍事情勢見たら、いつ原油が跳ねるかわからないんで、な簡単にね、利下げなんか、できんぞと。で、かといってね、その、一番損しとる、ドイツですよ。ロシアとウクライナのあれで、金は取られるわ、武器は出せ言われてね、ドイツってね、すごい健全じゃないですか。ヒトラーの時代にね、インフレの悪夢を見とるんで、ヒトラーの前の時代に。で、結局ね、伝統的にブンデスバンクっていうのはインフレファイターだと言ってるんだけど、それがね、まあ、ドイツ中銀の発表によると、中国の景気が悪いんで、 メルケルさんの時代に、ドイツは中国経済にビルトインされたと、もうどっぷり使ってるんで、そうすると中国の景気が悪かったらドイツの景気悪いんやねんけど、ドイツって言ったらね、昔から我々80年代からヨーロッパのアメリカって言われてイケイケで、で今ねドイツはあのユーロになってね、めちゃくちゃ本当は丸く高になってもおかしくないのに安いユーロで大儲けしたわけですよ。ところがね、ドイツだけ健全財政やっとるんだけど、日本と違ってEU に入っちゃったもんで、ギリシャが危なかったらドイツお前金出せとかね、一蓮托生になっちゃってる。で、まあこれね、かなり難しいね。今のドイツは本当に難しいとこにね、まあ日本とドイツ、
はい、
第二次世界大戦の敗戦国の日本とドイツがね、冷戦構造の時は良かったんだけど、今新冷戦って言われてるけど、全然、まあうまく転びは新冷戦、冷戦構造日本に味方するかもわからないけど、ちょっとそれはね、私は可能性は低いと思ってる。で、まあそんなことは置いといて、ユーロはどうなってるかというとですね、ユーロドルの冷やし、私のね、まあドル円もそうなんだけど、ユーロドルというのは主力商品で、まあポジションがかなりでかいんだけど、他の商品と比べて、なんだ昨日ラガルド出てきたけど何も動いてないんだけど。
ECB もあのトルコもな、もうほとんど動かなかったですよね。
そう、トルコも 45% でしたっけ金利。いやもう織り込み済みだという話やね。でまあこれ今冷やし売りトレンドになってるでしょユーロ、
はい、
で週足は11ページ、これ週足が一番稼いでくれるんだけど、ユーロってまあ今赤いままでとどっちつかずじゃないですか。冷やし売りで週足買いなんて言ったら上がるんか下がるんかようわからんという話になっちゃう。で次はユーロ円ですね、12ページ、これはですね、私に言わすと眠たい相場ってことでまた怒られちゃうんですけど、このね、青で囲ったボックス、この高値と安値の間の中でうだうだうだうだ、これずっと横ばいでしょ。大きな目で見ると2023年の5月ぐらいから、うわ退屈な相場だなと。いや動いとるのは動いとるんですよ結構、だけどまあなんだかよくわからんなと、どっち転んだっておかしくねみたいなね。まあそんなことで、なんか私の実感ではね、株が調子良くなると為替が動かなくなって、為替が動くと株があんまりね、しょうもない相場と。だから、やっぱりね、分散投資をしとくのが重要だなと。津田さんとかも世界戦略とか分散を言われてますけど、本当なんか一個に大きくかけるっていうね、なんか感じじゃないのかなという気は私はしとるんですけどね。
さて日経平均株価ですが、大引けを迎えて485円40銭安 35,751円丸7銭で大引けを迎えました。この後詳しく伺っていきます。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
関西の皆さん、2月17日土曜日に大阪で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。サンバテクノス、エルウェイホールディングス、メディロム、 ODK ソリューションズ、デルタフライファーマが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから、抽選で150名様をご招待、締め切りは2月9日必着です。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話、
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中、
ぜひ聞いてください。
トゥデイトゥデイズマーケットです。今日1日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経蒲田新一記者とともに伝えていきます。蒲田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日経平均株価大引けは485円40銭安 35,751 円丸7銭で、反落しておいたということで、トピックスも 1.35% の下落ということですね。
はい。大体これでですね、火曜日の取引時間中の高値が3万7000円まであと15円というところでしたから、これ、ちょうどですね、1300円ぐらい、火曜日の高値と今日の安値だと下げたかなって。1300
円。1300円も動いてる。
すごいですね。
だから結構動いてますね。ただ、3万7000円っていうのをベースにしますとね、大体これ、3.5% ぐらいっていうような形、3% 台の、まあ、半ばぐらいの下落で、まあ。
だから今日 1.42% 安だから、まあ、その半分ぐらい今日下げとると。
そうですね。それで、まあ、そういう状況で考えると、やっぱりここまで株価が随分水準が高くなったなと、3% ちょっと下げるとすぐ1000円になるんだなっていうね。そういう捉え方はできると思います。
年初からもう2500円ぐらいね。
年明けからですか？年明けからですと、もう、10% 高いところまで行ってますから、この、3万3500円ぐらい、年明けからだと、日経平均は行ってます。12月29日が3万3464円ですからね。で、一番今日高いところ、今日というか、まあ、火曜日の高いところを取り出すと、3000円。3400円ぐらいは行ってるっていうような状況ですね。で、今日は半導体関連株が、まあ、上がったり下がったりして、下がってる時って日経平均も下がるじゃないですか、はい、で、先ほど西山さんからもお話がありましたけどね、インテルの1、3月期の見通し、これで下げましたけど、
インテルはでも、ハイテクの中であそこだけダメじゃないですか。
はい、これ、とりあえずただ、前の日まで株価がやっぱり強かったんですね。
戻ってましたんでね。
それで、時価総額をですね、これを申し上げるといいかなと思ったんですけど、インテルの今の時価総額、2100億ドルなんですよ。2100億ドル。で、NVIDIA は1兆5200億ドル。で、TSMC が6000億ドル。AMD、アドバンストマイクロデバイスが2880億ドル。ですから、まあ、そんなに巨大な企業ではもうなくなってるんですね。
NVIDIA ですよね、もう。
そうですね。で、インテルの1、3月期の見通しが弱いということで、で、例えばそれが半導体関連株全般に波及するかというと、時価総額が7倍以上ある、アドバンスとしてですね、NVIDIA がインテルの下落を受けて下がるかっていうと、ちょっとそのロジックは通用しにくいですね。
鎌田さん、この前 TSMC のあれ見て、はい、あれで全体をみんな見るわけじゃないですか。だからまあ、インテルは経営者が悪いのかなんか知らないけど、個別の。
ただ、僕ね、この細かい数字なんですけど、僕これ、インテルも大元にならないと思うのを、数データを一つ紹介したいんですけど、はい、今回1、3月期の売上高が、122から132億ドル、中心で127億ドルの見通しを出してきたんですよ。1、3月期の計画。で、10月から12月が154億ドルなので、あ、10月から12月の154が127になってしまうんだったら、10% 以上、15% ぐらい減ってしまうなということで、これ悪い数字と捉えられたんですけど、これを前年同期、去年の1、3月期。去年の1、3月期。ここと比較を出すとですね、インテルのこのレンジは 4% 増加から 13% 増加なんですよ。で、TSMC が開示した1、3月期の売上高見通しは 7% から 11% の増加なんですよ。これ TSMC の見通し、前年同月比、1、3月期はセブンイレブンと覚えてください。7% から 11% の増加。それに対して、インテルは 4% から 13% ですから、はい、そんなにびっくりするほど、この落ちるというような、そういう業績でもないかなというふうな、そんな受け止め方はできると思います。でも 10% は下がってますけどね、株が。
142億ドルの見通しに対してね、なんだ、132だっけ。
100億、100ぐらい、10億ぐらい、ちょっとダウンっていうことですね。
まあ、僕に言わせたら大したことねえじゃん。
まあ、10億ドルっていうと、
ね、よっぽどね、ペーパルみたいに正規の代表発表するっつって、前宣伝しといてね、昨日発表したらなんじゃこのしょぼい話だ
と。ですから、まあ、これ、半導体関連株の主役じゃないですよね、今のところ。
そうそうそう、もうだから AMD と TSMC と NVIDIA
と。はい、そうですね。おっしゃる通りだと思います。うん、そうすると、今日、半導体関連株日本で下げましたけど、これはそんなにインテルの見通しが大変だというわけではなくて、そういう捉え方ではなくて、大事だという捉え方ではなくて、まあ、休みも控えているし、たっぷり上がってる株もたくさんあるし、それで利益確定売りの方が先行して全体が下げた。こういった捉え方でよろしいんじゃないかな。
久しぶりに、インテルずっと悪かったんだけど、結構戻したんですよ。
はいはい。
で、まあ、インテルっていうのは、その NVIDIA 見て上買う人いませんので、ね、そろそろリグってこと。
要は、このインテルの CPU の市場を、これから NVIDIA や AMD が GPU の市場で設計していくっていうような、そういうことになりますね。
アップルもマイクロソフトも自分たちでやってるから、まあ、鎌田さんとか我々の世代はウインテル連合つってね、もう不滅のあれみたいに思ったけど、今や落ち目の三度傘と。
まあ、でもウインテルの方の Windows は、3兆ドルですよ。時価総額。Windows は3兆ドルですよ。
いや、だけど、3兆ドルで景気発表したらね、ゲーム部門解雇するっつって。
そうですね。メリハリの効いた経営ですよね。これは本当。
いや、なんだかよくわからんなと。
ということで、まあ、来週、はい、今の、西山さんのお話にもありましたけどね、うん、来週は、マイクロソフトなどがね、決算発表に動いてきて、それで、マイクロソフトは火曜日の決算発表ですよね。はい、それで、木曜日にはアップルの決算発表、時価総額3兆ドルコンビがですね、来週、決算発表。
3兆ドルってどんな金額ですか
?3 兆ドルは、2社集まるとですね、マイクロソフトと、これ面白いですよ。マイクロソフトと、この、アップルを足すと6兆ドルじゃないですか。それ大体そうすると日本円で900兆円じゃないですか。今のプライム市場の時価総額がぴったり900億円
じゃん。僕はね、それだったらプライム市場全部買うわ。
そっちの方がいいですよね。そっちの方がいいですよね。
危ねえよ、橋を渡ってくれる
か。だって日本のプライム市場の
株、
M&A どっちをするかっていうとプライム市場全部持ってた方がいいよ。
そうだ、全部、ね、手に入れた方が、なんかすごい得したような気がしますね。
要はこれはもう西山さん運用のプロですけれども、この運用のお金っていうのがですね、巨大なものに集まりすぎるんですよね。そこの傾向で、ちょっとそのいびつな部分が出
てきてしまう。買わざるを得ない人が買ってるだけで、
そうですね。そのような捉え方した方が無難かなと思います。はい。
来週はそのあたりハイテク関係の決算を見ながら、
はい、日本株についてはですね、そんなに難しいこと考えなくていいと思います。もう株価水準が上がってますんで、投資家のこの懐具合良くなってると考えていいんですよ。これ、はい、上がってますから、ね、でか、下がったところで、まあ、株価買う人っていうのはいるでしょうし、何よりもこの個別企業の決算発表という材料が提示されますから、はい、その内容を見て、株価をいい株を買おうというお金は手ぐすねを引いて待ち構えている面があります。今日なんかでもですね、値上がり率のプライム市場の、ね、上位銘柄見ると、はい、ね、2番の7931の2位に入っている未来工業ですとかね、はい、5番に入っている6866の日置電機ですとかね、まあ、いろいろな業態の会社があります。7949の小松ウォール工業ですとか、はい、まあ、管材を提供してたり、電池材料を供給してたり、間仕切りを供給してたり、いろんな株がありますけど、これみんな値上がり率上位に入ってるのは昨日の決算発表企業です。
はい、
したがっていい決算が出た会社って、買ってやろう、トレーディングの対象にしてやろう、はい、というような、そういったお金が今ありますから、言えることは、来週以降の日本株市場、日経平均が上がるとかトピックスが上がるとか、そんなことは分かりません。ただ、上がる株は山ほどある、うん。このようなことが言えると思います。は
い、買いたいと思ってる方たくさんいるから、材料が出たところに。
個別企業の株は上がる。で、うん、それが前もって分かるといいんですけれども、ね、なかなかそれが分かると非常に効率のいい投資はできますよね。だからこういう時は僕いつも言ってるんですけど、10月から12月の、はい、貿易統計だとか、鉱工業生産指数だとか、そういうのを見て、伸びている業種、その、まあね、その業種の株を買うっていう。
やっぱ日本ってね、製造業の国だなと思ったのは、製造業がやっぱ買われてるんですよ。
はいはい。
で、海外の投資家も製造業の話しかしないもん、日本株の話で。はいはい、
特にね、
ものづくりが一番大事だなと。
特に半導体の工場などもね、やってくるようなところがありますし、やっぱり西山さんの今のご指摘、非常に日本株の選別においてもですね、これは重要だと思いますよ。
はい。 材料がありそうなところをしっかり見ておくと、
はい、実態のある仕事をしている会社を買うのがね
そう、ここに戻ってきたっていうことなんですかねはい、ということでここまで鎌田さんにお話伺いました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ではマーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価、大引けを迎えて485円40銭安い 35,751 円7銭で取引を終えました。そしてトピックスは 34.27 ポイントマイナス 2497.65 ポイントで、こちらも反落しています。東証グロス市場250指数はこちらはマイナス 4.73 ポイントで 714.12 ポイントとなっています。そしてプライム市場全体の売買高が15億8316万株、売買代金は4兆5018億9400万円。値上がり銘柄数は全体の 19.3%、321銘柄。値下がり銘柄数は全体の 78% で、1294銘柄。変わらずが43銘柄となっています。商品市況です。直近の国内の金先物は1グラム9611円30円高、 0.31% の上昇です。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり72,250円で1010円の値上がり、 1.41% プラスということになっています。ではここからは今週のアメリカ市場について西山さんからです。
はい、まずまあアメリカの動き見ときたいんですけど、14ページこれまあアメリカのね、株をまあ代表するまああの指標ベンチマークとなっている S&P500 なんですけど、
はい、
まあ強いなと、
うん、最高
いうのがあるんだけど、まあそれこそあのナンシー・ペロスさんが買ってる NVIDIA とかね、まあかなり上がってますんで勢いよく今で、まあそういうトップ10の銘柄でまああの上げてるっちゅうだけの話で全部が調子いいかって言ったらそうじゃないんですよ。かなり集中投資が行われてると。でなんで上がっとるんやいという話になるとね、15ページ今このノット QE が行われてて、でこれがもう終わるんじゃないかっつってみんな大騒ぎしとるんですよ。昨日 FRB がいきなり発表したもんで、みたいな感じになっちゃってる、
はい、
だけど今のところ株はまだねぼーっとした市場なんで、そんなに反応してないということなんですけど、このねマネタリーベース見てると、そのこれが上がってる限りは株って上がってくんですよね、うん、これが下がってくると下がるっていうだけの話なの、
はい、
今両立て経済で、アメリカは34兆ドルの、負債を3ヶ月に1兆ドル借金増やしてるんですよ。ということはばらまいてるわけ金を。その分だけね GDP も強くなるし景気も上がっていくと。だけどそれってなんか社会主義みたいな話で、計画経済かいと。要するに津田さんがやってもね、若林さんがやっても私がやっても誰がやっても同じ、金ばらまいてその分上がっていくと、なんだかなというまあマーケットなんですね。でその隣がですね、とはいえアメリカ株もちょっとしんどいんじゃないかって言われてるのは、この番組でね、もう、投機筋 CTA のポジションパンパンになってるという、まあ、あの図をこの前持ってきて説明したんですけど、今ねこの商品投資顧問と言われてる連中がですね、シカゴ市場を中心に大暴れしてる。株のインデックスから債券からコモディティから何でもやるんですよ。でこういう人たちが、まあ、株のね1290億ドルのロングポジションを持っとんだと。で上昇するとね100億ドルで、下落すれば420億ドルを損失処分で売ってくると。これはリスクリターン比でね、下げにちょっと気をつけないといけないっていうとこまでポジションがね、過去最大ポジションに近づいたとこまで買っちゃったんで、そろそろ終わりじゃないかと。でアメリカ株はね、もうバリエーションが高すぎるって言われてるんだけど、一方でですね、16ページ。このハンセン指数がですね、1万5000を割り込んだと。これはね、津田さん、若林さん、皆さん。 1997年の香港返還した時の値段に戻ったと。よく日経平均のチャートで失われた20年とか30年とか言っとんだけど、これなんなら97年の相場に行ってこいみたいになっとるということで、で、さすがにですね、中国の当局も、PKO をやりますと発表しとんですね。株価、まあ、売るなとかね、あるいはまあ、ETF 使って日銀の真似して一部買ったり、はい、まあ、政府機関を利用して、あとはまあ、数兆ドルの市場救済策っていうのを発表して、ただ、買ってこれ発表しとるときは、あんまり上がらなかった。まあ、だけど、こんなね、97年ってあんたに、なんだっけ、27年前の安値まで下げとんだから、めちゃくちゃ高いね、アメリカ株買うより、これ買ってね、10年ほど辛抱してた方がリターンはいいんじゃないかっていう人が、当然若林さん出てくるわけですよ。だから、今週ね、私んとこに来たレポートでも、中国株の買い推奨しとる、極めて少数なんだけど、逆張り系のとこは中国に行って、で、今流行っとると言われてるのは日本株買って中国株売るっていう最低取引。これやりすぎてね、逆になっとるの今。で、大体ね、そういうね、不和雷動みたいなね、ことにやっとると振り回されて終わっちゃうっていうのがね、あれなんですよ。で、私がね、ちょっと今週大きな変化だと思ってるのは、私にとってはですよ、皆さんにとってはどうでもいい話かもわからないけど、17ページ。まあこれね、後悔の危機的状況と、まあ今ね、もう中東の方がどうなるかわからんで、この前まあブリンケンが回ってなんとか抑えてるんだけど、まあイスラエルのネタニヤフも暴走しそうな感じになってるし、で、イランとかはちょっと冷静なんだけど、それでもね、今紛争が拡大してることは間違いない。で、これが勃発してね、いろんな海峡が封鎖されるとですね、非常にまずいことになると。で、まあ、この航海の件だけでもサプライチェーンがおかしくなっちゃって、で、船の保険料上がってるし、まあ、自動車や小売業にね、もう影響が出てると。で、テスラは 2週間の生産停止と、ボルボは3日間の工場停止にすでに追い込まれてると。だからインフレはなかなか収まらないという話になるんですよ。で、その隣。で、こういう状況をね、国際的な政治分析の情報分析っていうのは、プーチンが一番優れてるって言われてる。まあ、習近平もすごいとは言われてるんだけど、そうするとね、今、ロシアは次の展開見て、北極海の石油ルートを開拓してると。で、日本もね、対米従属と言いながら根性を見せてね、なんだっけ、物産も商事も、サハリンのね、あれから手引かなかったんだよ。どこもロシアから引き上げるとアメリカにガンガン言われて、で、わかりましたっつって、アメリカ企業も何もどこもね、引き上げとる中で、日本は根性を見せたんですよ。さ、なんでかっつったら、中東で石油止まっちゃったら、もうあともらうとこロシアしかないんですよ。食料も燃料も何もないんですよ、日本って。ね。平和が崩れたら一気に干上がっちゃう。だからそのルートを確保するためにやってたんだけど、今度ばっかりは相当強く言われたらしくて、もう臨機も通ってたんだけど、これはなんだっけ、時事の報道だったっけ、北極圏の LNG のね、開発に日本が、出る予定だったんだけど、それはなしになりましたと。この前、時事に報道されてるんだけど、ほとんど話題になってねえと。誰も気にしてねえと。いう中で、じゃあ原油相場がどうなってるか、ちょっとね、18ページ。これ私のね、この、これ順張りのシグナルでね、ストップ ATR と、まあ、アベレージトゥルーレンジを利用した売買シグナルなんだけど、これね、買いになりよったんですよ。うん、だから、なんか一応ね、過去最安値面のとこまでやったんだけど、底抜け脱線ゲームにはならなくて、なんとか持ち返してると。 いうことで、まあ今ね、太陽から風力から何から、大体原発から何かやって、まあ、原油もね、もっと下がるんじゃないかっていう観測もあるんだけど、私はちょっとね、まあ一旦底打ちしたんじゃないかと、油の値段がこれ以上下がらないと、インフレはそんなに、まあ下がらないんじゃないかというふうに見ているわけです。で、その次のページ。資産運用業の改革進めると。ね、全然株やってない岸田さんがすごい旗振ってる。いや、これね、どこに行ってこんなこと言ってるかと思ったんだけど、ゴールドマンの会議に出てるらしいです。これ、香港かなんかであったやつかな。
岸田のミックスを進めたかなんかしたんですか？
いや、だから、これね、日本になんかもうファンドマネージャー世界級のやつを呼んでくるとかさ、来るわけねえじゃんね。いやいや、給料も相当上げなきゃいけないし、なんかほんで、外資をね、とにかくまあ日本だけであれなんで、日本って外圧で全部あれする国ですから、まあ要するに参入障壁を下げて、海外の、証券会社とか銀行をボンボン日本に呼んでくると。で、もっとお前ら投資制みたいなことをね、日本はもう投資立国として生きていくんだみたいなこと言ってるんだけど、これはね、小泉さんがやった郵政民営化と同じだと言われてる。どっかから言われてやってる。だってアメリカがね、郵政なんか民営化してないんですよ。ベーシックサービス民営化するなんていうのはね、ちょっと、考えられない。いや、赤字でも公共性のためにやってるわけでしょ。で、今もね、郵政民営化、巻き戻しで、もう郵便事業なんかこれから廃れていくとかなんで、なんとか一本化せえとか言って自民党でやってんだけどね、要するに一体あれは何だったんだとね、いう話になってるわけで、今度は郵政民営化じゃなくて資産立国でね、もっと分け林投資しろと、お前ニーサやってねえのかと、オルカン買ってねえのかというね、オルカン買ってなかったら国民じゃねえぞと。いやだけどそれ対外投資じゃないですかと、うん、日本株買えちゅうならわかるけど、はい、どうなってるんだと。で、その隣と言いながら、こんだけ政府から岸田さんからね、いろんなところが笛吹いとるのにね、なんとかの笛吹きじゃないですけど、みんな踊り出すんかと思ってたら、日本勢また売り越しと、1月第3週もどうなっとるんやと。で、誰が買ってるんだったら海外勢ですよ。ね。で、私はこの1月っていうのはね、恵比寿天井説で言うと、国際分散投資っていうのが1月1週目、2週目ってむちゃくちゃ出てくる。世界の金っていうのはどこに集まってるかって、アメリカの巨大ファンドにみんな機関投資家から何から金入れる。一回アメリカに集まった金が、ファンドを通じて海外投資っていう形で、外に出ていくわけ。だから1月株安になっちゃったり、ドル安になったりすることが近年多いんだけど、その日本株もね、さっきの鎌田さんの話もそうだし、そのガーファムプラスね、NVIDIA、テスラで、テスラ今暴落してますけど、はい、その7銘柄でね、日本の時価総額以上なんて言ったら、それは日本株割安だっていう話になるじゃないですか。で、それで外人が買ってると。で、まあ日本株どうなってるのかと見るとですね、20ページ。これはね、日本の投資家はね、慎重なんで、つうか逆張りしかしないんで、今のところ売り越しになってもそれはいいんですよ。で、これね、高いところに目が慣れてくると、はい、3万8000とか9000とか、買い出すんですよ、今度は。このレンジができれば、今、びっくりしたな、年初から上げまくっとるから、怖くて入れないだけで、はい、目が慣れてくると、別に高いと思わないようになる。それが人間なんですよ。で、多分日本勢がどっかで買い出すの、そこで。はい、もう、レンジ作ってきて、ちょっと押したら買いやとか言ってね、買い物が集まってくると、それこそ新ニーサの海外勢がどっかぶつけてくる可能性があると、今持ってるの、玉をね。いうような感じで、まあなんかこれだけね、笛吹いてるのに、誰も踊っとらんやないかというのがね、まあちょっと実態なのかなと。ただ、先ほど鎌田さんも言ってたけど、私はね、日本のその製造業がね、 まあ、買える銘柄はあると思ってんで、まあ、政治的にはかなり不安な国ですけど、まあ、そう、海外からも結局ね、製造業の問い合わせしかないというね、こんなね、日本の金融だとか、日本のなんだ、サービス業だとか、誰も全然、興味も何にもねえと。要するにやっぱ製造業なんですよ。だからものづくりが一番大事だということですね。
はい、ここまでトゥデイズマーケットでした。
政治がわかるポッドキャストが配信中です。吉野直也の日経切り抜きニュース。
ホットなニュースを熱く伝えます。
日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり、経済の視点からも詳しくお伝えします。毎週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。
街を見る目が変わる。次の休みに行ってみたくなる。自分の足で出会うアートをご提案、日本ブラアート。アートテラートニーさんと様々な街のアートの魅力に迫ります。ラジオ日経ポッドキャストで配信中。あなたもブラーっとアートを感じてみませんか？
一人暮らしの今はあの頃の賑やかさが少し恋しい。
一石三鳥ぐらいを狙ってやってるんですけど、やっぱ普段歩いてないからかな。
懐かしい声は私にエールをくれるんだ。エリアを越えてふるさとのラジオを聞こう。ラジコ。
マネースクエア、トラリピーボックス。
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常でのトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから高尾さんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、世界戦略のパフォーマンス、今週はどうでしょう。
はい、もうこれがですね、今もう見ていただくと、ユーロポンドですね、今日、ユーロの話先ほど出てましたけれども、はい、と、はい、ユーロが少し下がっているというところを受け、ユーロポンド少し、まあ、元々があんまり評価損大きくなかったんですけれども、下がってきて、まあ、パフォーマンスが 120% 台を超えているといった、うん、はい、状態になっていると。で、引き続き OG キウイに関してはですね、 なかなか大きな方向感はないままといったところであるんですけれども、まあ、一定の範囲で評価損が少ないままも利食いを繰り返してくれているので、はい、まあ、パフォーマンスとしては、プラス 64% を超えてくるような割といい数字が出てますと、うん、はい、でドルからがちょっとポジションをまた持ち出しているので、130% プラス 30% ちょっと下回るような数字になっているというところですね。はいはい、なのでちょっとこれもですね、いろいろちょっとチャートを見ていきたいんですけれども、
はい、OG キウイ、
はい、で OG キウイがですね、うん、まあ、相変わらず、まあ、三角持ち合いがどこまで続くのか、ね、という形 です
ごい結構狭まってきてますけども、
はい、
まだやってる、
ね、まだ持ち合い中です。はい、
なんかでもどっちに行くのか分かんないね、これね。
これちょっと難しいですね。
でもオーストラリアが、中国の PKO が功を奏したら上行くんじゃないかってみんな言ってんだけどね。
まあ、新州セミナーとかでもちょっと上の方とか 1.1 を超えてくる場面とかっていうのもやっぱり今年は警戒が必要なんじゃないかみたいなところはあったりはするんですけれども、はい、まあ、コアレンジの 1.1 をちょっと超えたところでも 1.1 から 1.13 のところまでは、サブレンジの部分が待ち構えているということになっているので、まあ、ダイヤモンド戦略としては、あの守りの部分としてもある程度上の方に行ってもらっても大丈夫かなといったところはあるので、うん、はい、まあ、このあたり動いてくれないと大きな利食いというものにもつながらないので、一旦は上にでも下にでも動いてほしいという状況は変わらないかなといったところですね。はい、はい、で続いてちょっと今回気になるユーロポンドですね、はい、毎回何もないですね、何もないですねといった話をしているんですけれども、少し下がっているんですけれども、まあ、正直この週足チャート見ると何も変わらないですねというところ
は真ん中にいますね、
はい、あるんですよ。で、まあ、評価損自体がかなり低い状態になっているので、本当に、85のですね、境目のところに近づいてきていますと、
はい
はい、でこれでやっぱり、まあ、ユーロポンドパフォーマンスが低すぎるとつまらんと、はい、みたいな声もあったりするので、ちょっと戦略リスト、世界戦略以外にも実は存在してますというのをご紹介したくて、
はい
はい、ちょっと次のページのですね、ちょっと冷やしチャートに持ってきたんですけれども、うん、 2021年の11月22日からの日足見てみると本当に動いてないんですよ、
はい
はい、でトラスさんのトラスショックみたいなところでひげつけてる場面というものが見えてはいるんですけれども、ほぼほぼ、去年の5月以降とかはですね、上を 0.875 にした動きというところで収まっていると、うん、で戦略リストにですね、細かい情報とかがもう前々からもう2021年11月からこれ載っているんですけれども、はい、これが今実はパフォーマンスが結構いい数字が出たので数字を持ってきました、うん、ちょっと次のページですね。このユーロポンドのハーフ&ハーフ戦略が先ほど出していた、はい、世界戦略の、はい、一部なんですけれども、はい、また別のものですね、マルチレンジ戦略コア集中型というものがあるんですが、はい、これがですねパフォーマンスが、最近の状態とかでいうと、プラス 37.5% といったところ、
うん、
なので先ほどの世界戦略のものよりもこれ、後に出てるんですよ、
はい、
なのにパフォーマンスが、全然こっちの方がいいといったところなので、狭いところ動かないんだったら、はい、そもそも狭いところに集中すればそれはパフォーマンス出ますよねという戦略なんですこれ。
なるほど、
はい、でこれユーロポンドが最初出始めた頃にいや想像以上にポンド絡んでるの動かないぞと、
うん、
だったら逆手にとってもう狭いところ狙いに行っちゃえと、
まあだから平均回帰を狙ってんだけど、
はい、
幅が小さいから、
はい、
平均から離れてないんでもっと幅を小さくせざるを得ないと、
はい、
いうことだよね。
そうです。なのでもうちょっとギューッと集中させて狙いに行くと、これぐらい当然ユーロポンドでもパフォーマンスをトラリピで使うことができると、はい、まあ、ただしやっぱりこれある程度レンジアウトのリスクも当然高くなってくるので、先ほどの幅を広くですね取ったハーフ&ハーフでゆったりドシッと構えるものとはまた真逆の発想になるので、ここはちょっと一長一短あるので、はい、ちょっと好みが分かれるところであるんですけれども、気になる方はここもチェックしていただくと面白いかなと。
ありますよと、
はい。
そしてドルカナダはどうなんでしょうか、は
い、ドルカナダの方がちょうど今の値位置がですね、売りトラリピの領域の真ん中ぐらいまで、戻してきているといった、はいはい、状態なので、またここから下に下がってくるとですね、また利食いが進んでくるような形になるので、うん、まあ、今後アメリカの利下げのタイミングみたいなところと、あとカナダですね、
はい
はい、これがまたあのアメリカよりも後になるみたいな状況になってくると、当然先に一旦は下がって利食いの方も進んでくるんじゃなかろうかなというところもあるので、はい、引き続き年始としては下に下がってくると利食いといったところなので、はい、悪くない値打ちにいるとは思いますので、ちょうど去年から作っているレンジのど真ん中あたりと、
はい、
はい、た状況なので、引き続きウォッチしていければいいかなと思ってます、う
ん、カナダも変わらずでしたしね、まあ、来週のアメリカの、
はい、
衆議院会合と、あとは、イギリスもありますよね、2月1日ですね、うん、はい、このあたりちょっと動くかどうか見たいなと思います。ここまで高尾さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア。
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
九州の皆さん、2月3日土曜日に福岡で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。 LA ホールディングス、野村工芸社、メリロム、サンワテクノス、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待、締め切りは1月26日必着です。
Thank you for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聴きの第1放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル、本日この後夜9時30分から Stay tuned。 Stay tuned。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日は市場サイクルの前半で儲けるのは簡単だが後半にそれを維持するのが難しいというテーマです。
はい。今やですね、昔から日本は両立て経済と資産と負債を両方吹き、ま、膨らますまあ、経済をやってるって言われて、そのバブルが崩壊したときに、今からもう30年前ですよ、すごい批判されとったんだけど、今やどこも日本と同じことやってると。で、その両立て経済も、アメリカの方を見てみるとね、ちょっと常軌を逸してるんですね。22ページ。これね、負債34兆ドルと。で、この調子でいったらね、50兆ドルぐらいまで行くんじゃないかと。もうそうなると利払いもできないぞと。だからもう金利上げられないんだけど、で利下げだなんだの話が出てくるんだけどね、この増え方っていうのがアメリカのその総負債額、このパンデミック以降の4年間で11兆ドルで、最近は3ヶ月に1兆ドルずつ増えてる。これはバイデンがアメリカの選挙に勝つために金ばらまいてると。だからアメリカ景気いいんだってみんな言ってるわけ。ところが私が両立てって言ってるのはね、景気良かったら税収がバンバン入ってきて、個人からも法人からも借金減っていくのはおかしいんだけど、めちゃくちゃ増えまくっとるやないかいと。いや、こんなもん自作自演じゃんという話で、ただ印象操作でね、テレビで GDP がいくらだとかなんだとか、アメリカの株上がっとるって言ったら、やっぱりアメリカ経済最強だっていう話になるわけですよ。で、そこら辺はね、冷静に見ていかないとダメだと。で、23ページ。この両立て経済やった結果、日本どうなったかって言ったら、まあ、このね、バブル発生の原因、ページの左側の一番端、100年に1回のバブルもね、実はまあこれ、アメリカのプラザ合意以降の、金融政策を受けたね、狂乱のバブルですよ。1980年代後半はもう、PR ね、日本株60、70、100倍当たり前と。ね、PR100 倍って言ったら回収するのに100年かかると。死んどるじゃないですか、投資した人。で、そういうバブルやって、で、まあこれはね、株のバブルもあったんだけど、不動産バブルなんですね、本当は。で、土地、本位制、日本の土地神話が崩れたのが90年以降のバブル崩壊で、なんと 80% の世界大恐慌並みの暴落をしたと、日本株は。で、ここでですね、92年に宮沢大蔵大臣がやった、年金福祉事業団の PKO ね、株価買い支え策っていうのを歴代ずっとやってますんで、未だにそれが続いてると。で、買い支えやってたんだけど、これ、ダブルボトムね、38,586円から7,603円と6,994円。これは野田さんの時の安値です。野田政権の。で、そこから安倍さんが、アベノミクスと。で、日銀に株買わしてですね、年金に株買わしてですね、今に至って元に戻ってきたと。で、だけど、かなり人工的な相場なんですね。で、長期投資って言うんだけど、1989年の12月に長期投資するとね、毎月トルコスト平均法で現物で買ってても、利食えるのに二十何年かかっとる。 ということは、ついこの前リグエールになったんだけど、投資効率が30年間で元に戻りましたじゃ話にならんということになってる。で、それをね、今度、それでね、この政策やってるとどうなるかって言ったらね、株が4万円、5万円、6万円と。ね、80年代後半みたいになっちゃうの。で、そうなると、都心のね、マンションは2億円だとか、そういう時代になっちゃうんですよ。それで24ページ。今ね、都心の新築マンションが、都心ってこれ、東京、神奈川、埼玉、千葉のマンションの平均価格ですよ。8100万と。まあ、わけばやしさんなら現生で買えますけど、我々はとても無理だと。で、もう都内のね、23区のいいとこだと、もう奥、とっくに超えてますよ。で、こんなもん若い人家買えないじゃんと。で、今度ね、まともな人が、政府税調調査会の新会長になって、沖縄ゆりさんと。沖縄さんが、まあ、なったんだけどね、今、日本総研住友のあれから、その、税制調査会の新会長になったんだけど、沖縄さん何言ってるかって言ったら、長期金利を 0% 程度に抑制し続けたことが、ばらまき的な、財政支出、支出につながったと。で、これやってるとバブルになっちゃって、うん、上田さんだってね、株が2万円とか、2万円でね、4万円とか4万5千円になっとるのに、いつまででもゼロ金利やってたら、あんた何やってんだと、金利締めろやっちゅう話になってきて、で、当然給料は資産バブルに追いつかないわけだから、日本人は誰も家が買えないという時代が来るわけです。で、25ページ。これドル円のチャートなんだけど、私がね、ちょうど株のチャートも、まあドル円週足、ドル円でね、日経週足だったんだけど、こっち月足ですよ。私がこの世界に入った頃からのチャートがずーっと乗ってると。で、こんなもんね、長期投資っつうんだけど、チャートの一番端から始めたら、未だにリグエーてないんですよ。わかりますか、皆さん。ね。日経平均の89年12月とか、この為替のね、1980年代の260何円とか買っちゃうと、いつまで経ってもリグエないわけ。で、私が何が言いたいかというと、次の26ページ。これはね、5年や10年の誤差が出ちゃうんで、あんまり言えないんだけど、これはね、インフレ価格をこう、インフレ率を考慮した SP500 の名目じゃなくて、実質の価格が黒い線で出てる。で、赤のラインがサイコロジカルラインと。相場っていうのはこの方になるんだと。ね、上げ下げは。いうのがあって、まあ私はそれを辛抱してるわけでも別に何もないけど、まあいろんな人が言ってんですよ。これがね、相場の答えっていうのはこの赤のラインなんだと。と、今の相場っていうのはね、第4期目でこの1980年代から、この80年からこのサイコロジカルサイクルが始まってんだけど、これ見てるとずっと上がってるように思うじゃないですか。ところがね、これバーッとバブル的に上げた後っていうのはね、平均回帰するんですよ。極端な戻りをやっとるわけで、そこで少なくともレバレッジかけて投資してる投資家はもう市場から一掃されとるわけ。全員死んじゃう。で、結局ね、壊滅的な損失っていうのをこのチャートだけで見てるとわからないんだけど、下げ局面では上がりすぎた後のね、ドーンと落ちたところで、みんな全財産を失っちゃうと。だから、今、中央銀行プット神話っていうのはできてね、大丈夫だ大丈夫だと。パウエルが何とかすると、バイデンが何とかすると言っとんだけど、要するに、株式相場っていうのは本質的にね、こんな大相場の後には、弱気相場がやってくると。このまあドラッケンミラーが言っとることだけど、そうするとね、今まだこのチャート見ると赤の上げが残ってるじゃないですか。だけどその後、これだけの壮大な国家管理相場ですから、この赤のラインに基づいて、まあもうちょっと上げた後はドスンと来てもおかしくないと。来ないかもわからないけど、あと、その、これがいつ来るかっていうのはね、このチャートって、上げ出してなんか45年ぐらい経ってんだけど、60年ぐらい上げることもある。だから、それは何とも言えないけど、ちょっとね、気持ち悪いな、というね。だから、長期投資でも、一番重要なのは、 どこでスタートするかなんですよ。だからウォーレン・バフェットさんにね、89年の12月からあのバリュー投資やらすと日本でいまだにマイナスかもわからない。だからそこはね、皆さんね、投資っていうのは勉強して、入らないと、寝ながら投資とかね、ほったらかし投資なんていうのはね、誰も働かないじゃないですか。若林さんも津田さんも働いとるんですよ皆さん。それなんでかっていうことをよく考えてくださいということですね。
はい、以上 FX マーケットスクエアでした。
部長どうした、最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え、
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に。
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
あ、はい、ラジコのタイムフリー。
たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない、いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
マネースクエア、クエア投資戦略。
さて来週に向けての投資戦略伺っていきましょう。津田さんどうしましょう。
は
い、
まあ、その前に先ほど言ったあの寝てはなかなかあの儲からないと、寝ててはよく家宝は寝て待てと言いますけど、私は家宝は寝って待てと思うんですね。作戦は
立てて、これ新しい津田さんの名言じゃないですか。エビス天堂に所属。
いやそれはあの基本はあれですよ、あの北田の打つというのが24年のテーマですからね。で、まあ、練りながらいかなければいけないということですけど、丸12番のですね、やっぱ OG キウイ、先ほど高尾さんが言ってましたけれども、動きがですね、鈍くなってきた。まあ、西山さんの言葉を借りると眠たいと。ただ、眠たい時ほど収益チャンスがある銘柄もあると。で、やはり大事なのは分散投資ということで、やっぱり日銀見ていくとや
っぱ逆に眠たくなかったら困るんだよ。
本当困りますから。もう少し眠たい方がまたいいんだ。だから眠たくても限度がありますから。で、このチャート見ていただくとですね、冷やしレベルで見ても上値切り下げ、下値切り上げの三角持ち合いのペナント型。で、こう見ると基本はですよ、教科書通りいくならばさらにボラティリティは低くなる。上下は、なかなか一定こになり、にくいというチャート形状。
これパラボリックでは5ドルの方が弱いのか。
そうなんですよね。で、まあ、季節的シーズナルでいうとオージーキーはここから強くなりやすいんですけど、
オージーのが上がりやすいん
で、ね、そうなんですよね、うん、で、ただ今は 1.07、1.08 という、まあ、狭いレンジ内ということは、先ほどユーロポンドのマルチレンジの集中、戦略コア集中型と言いましたけど、冷やしにチャートを変えて罠の間隔をちょっと短、小さくするというのもありかなと思うんですよね。当然全財産行くんではなくて分散していく、まあ、株も当然そうですし、大変通貨もそうですし、そういったやり方もありかなというふうに思うので、状況に応じて変えていくっていうのが大事かな。これこそがまさに北玉を打つということ。
状況に強引に持っていってませんか。あの北玉
適当に打つのがそういう意味じゃなくて、
何でも北玉を打つと
当てはまりますよ。
で、柔軟にしなやかにっていうのがそういう意味合いですね。
なるほど。
で、丸13番でいうとドルカナダ、ドルカナダもですね、なかなか上に来づらい。そうなると 1.35 っていうのがですね、ちょうど11月の高値、12月の安値の 50% 半値戻しラインっていうのが 1.35 で重要ラインなんですけど、なかなか来づらい。うんうん、これは1点下は325、1点上は 1.3620、 この辺をコア、罠にして、これも冷やしレベルでちょっと攻めていくっていうのもありかなというふうに思っています。はい、で、一つ見たいのが丸14番 OG 円はですね、実はですね、冷やしレベルでも週足レベルでも結構強いんですね。で、下値しっかりということで、まだトレンド出てませんけど、私で言うと基本的に押し目買いでいいのかなと。もう下値はしっかりかなって。というのはニュージーランドドル円も実はこんな感じでしっかりしてるんですね。と、週足レベルがしっかりしてると。で、5ドル円もニュージーランドドル円もしっかりしてるんで、5ドル円がなかなか、5ドル、OG キウイが動きにくいというのがあるんですけれども。なので、大円通貨を持ってみるのも一つありかなと。で、繰り返しながら、まあ、中央銀行がいつ、まあ、日銀以外の中央銀行は、テーマはいつ利下げをするのか。まあ、
北玉を打つと。
まさにその通り。で、日銀はいつ利上げするのかっていうことは、中央銀行の、まあ、総裁すらもやっぱ分からない。中央銀行のカサブランカ化じゃないですけど、明日のこと分からなければしなやかにやっぱり北玉を打たなければいけないということですね。
そうですね。なかなか本当読みづらい中で動きがありそうなところをちょっと通貨ペア見ていきたいなということでご紹介いただきました。オージーキウイ動くかどうか、ドルカナダ、そして5ドル円という通貨ペアご紹介いただきました。来週からはもう2月始まりますからね。木曜日は2月1日、
節分天領ですか
どうなるか、
まあ、前まで言わないでいい
そうですね。また来週来週が参加、また再来週に聞こうと思います。番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山幸四郎と
マネースクエア高見そ、
わけばやしりかでした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。